2006年5月25日、エアラインニュース解説、鳥海高太郎です。いよいよ6月2日、成田空港第1ターミナル南ウィングがオープンします。こちらは全日空が中心に、スターアライアンス、各社が入りますが、私、一昨日なりますが、5月23日に内覧会の方に行ってきました。今日はその様子の中から、ラウンジについてお話をしてみたいと思います。で、この第1ターミナル南ウィング、まず利用する航空会社ですが、スターアライアンス加盟航空会社で、ニュージーランド航空は第2ターミナルに残留しますが、それ以外の全日空、アシアナ航空、エアカナダ、オーストリア航空、シンガポール航空、スイスインターナショナルエアラインズ、スカンジナビア航空、タイ国際航空、ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空、それに加えて、スターアライアンスに入っていない、全日空が地上業務を委託されて行っている航空会社、エアジャパン、エア日本、ウズベキスタン航空、エバー航空、上海航空、トルコ航空、香港ドラゴン航空、ミアットモンゴル航空、以上の会社が新しい第1ターミナル南ウィング6月2日から利用します。で、先ほどお話ししましたラウンジについてですが、今回、スターアライアンス共通、またハンドリング地上業務を行う海外航空会社も含めまして、ラウンジ、全日空が作ったラウンジ、ANA ラウンジというものを今回、共通で利用することになりました。ANA ラウンジというのは、第4サテライト、第5サテライト、それぞれに、1つずつ設置されまして、どちらも3000平方メートル級の、以前に比べて広さが 2.2 倍、座席数が 1.3 倍の、ラウンジになってまして、中に入ると、それぞれなんですが、私が見学した第5サテライトでは、右側がファーストクラス用のラウンジ、左側がビジネスクラス用のラウンジとなっております。で、ファーストクラス用のラウンジ利用できるのは、ファーストクラス利用される方と、ANA マイレージクラブのダイヤモンド会員、これは年間10万プラチナポイントもしくは120回、スターアライアンス系を利用された方が、取得できる全日空の最上級資格なんですが、そちらの、お客様はファーストクラスと。で、ビジネスクラス及びスターアライアンスゴールドメンバーの方は、通常のANA ラウンジを利用するというふうになります。で、まずビジネスクラス用のラウンジですが、まだ、おとといの時点、23日の時点では工事の方、特に照明関係の方はまだ完成しておりませんが、ソファーとかは大体、設置済みということで、こちら大黒を基調にした内装になってまして、でソファーは白と。で、ジュースの置き場とか、そのあたりも大体黒でまとめられているかなというような、感じになっています。もうすでに広告、コマーシャル、ホームページなどで知っている方もいらっしゃると思いますが、今回、目玉としてお酒を楽しめる酒バーと、麺類が楽しめるヌードルバーが、こちらが、新しく用意されたと。まだこちらの方、まだお酒類とか麺類まだ置かれていなくて準備中ということで、また開講しましたら、そのあたりはレポートできると思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。で広さ、先ほど言いました通り3000平方メートル級ということで、本当に広いというのが印象です。パソコンなんかやられる方なんかの、そういう個室といいますか、仕切られたブースというのも、以前に比べて、以前はないですけど、かなりの数用意されてますので、もう空港に3、4時間ぐらい前に来て、ラウンジに入って一仕事してから、飛行機に乗るというような、そういうような使い方も十分できるラウンジになっています。それ以外にも、マッサージチェアも何台か用意されていますし、さらに今回、全日空では初めてなんですが、シャワーが備え付けられております。で、成田空港のユナイテッド航空のレッドカーペットラウンジというところに、すでに、シャワーというのは設置されて、そちらを利用された方であれば、それに近いような感じのシャワールーム。で、こちらは10部屋用意されてまして、シャワーと、あとトイレ、あと洗面台、それが一つの部屋の中にあるということで、結構ゆったりというわけではないですが、ホテルの部屋がなくて、トイレと、 まあ、お風呂の部分がシャワーに変わってる、まあ、そういうような感じに見ていただければいいのかなというふうに思います。でそれ以外に、まあ、今回驚いたのが和室、ジャパニーズルームという和室が用意されていたということです。でこれは事前に知らされておりませんで、まあ、ラウンジの見学をさせていただいたときに、ご紹介全日空の方からいただいたという感じなんですが、まだ利用方法、まあ、ミーティングルームというのもあるんですが、まだ利用方法については決まっていないということなんですが、まあ、外国人に日本の文化に触れていただこうという、まあ、コンセプトで、まあ、小さな部屋ですが、まあ、大体 4,5 人ぐらい使う感じの、まあ、部屋で、まあ、テレビなんかもついて座布団もあるなど、日本らしさの、まあ、日本のおもてなしの心を感じることができる部屋になっているような感じです。まあ、こちらまだ運用方法決まってませんが、第5サテライトラウンジでは入って右側の方にありますので、もし見せていただける機会あれば、まあ、訪ねてみるのもいいかもしれません。で最後にファーストクラスのラウンジになりますが、まあ、利用される方はビジネスクラスに比べますとかなり少ないということで、まあ、でも十分すごい広いスペースを取ってありまして、こちらは、まあ、ビジネスクラスが白のソファーに対して黒のソファーで、まあ、重厚なというか、ファーストクラスの利用者にふさわしいような、まあ、ラウンジになっているというふうになっています。まあ、こちらはおそらくちょっとまだ、確かな情報ではないんですが、まあ、セルフサービススタイルなのか、まあ、注文制は持ってきてくれたちょっとまだ分かりませんが、まあ、とにかくビジネスクラスよりはゆったりとした作りになっているというのが、まあ、特徴になっています。次回はチェックインカウンター、特に出発フロアについてお話をしたいと思います。以上、5月25日、エアラインニュース解説でした。